藤沢歴史探訪、今月は全行の今昔に迫るをテーマにお届けしています。さあ、先週に引き続きまして藤沢市文書館の学芸員の方が登場となります。今日は山田さんにご紹介していただいてまいります。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回はですね、江戸時代の全行の様子をご紹介していただきました。さあ、山田さん、今回どの時代の全行のお話をしていただけるのでしょうか。
はい、今回は戦前明治時代から昭和20年頃の全行の姿を藤沢市文書館で所蔵する地図や航空写真などを読み解いてお話ししたいと思っております。まずは前回のお話を少し振り返ってみることから始めましょう。13地区の全行地区は江戸時代大場村、大場村から分かれた稲荷村、そして藤沢宿の一部からなっています。場合によっては亀井の村や西俣の村の一部も入ります。全行地区の大半は藤沢宿であり、全行村という村はありません。とは言っても村がないということは人が住んでいないということではありません。幕府が租税を徴収する単位として全行村がありませんという意味です。全行地区のうち藤沢宿に含まれる部分で暮らす人々が生産したものなどについては、藤沢宿の一部として租税を集計して幕府に納めていました。租税の単位としての村がなかったとしても、全行地区の全行や立石といったところには人は住んでおり、自分の住まいを全行寺村と自称している文書が残っていたりもします。さて、ここから今日の話です。全行地区の明治時代以降の様子を地図などで追っていきたいと思います。まず明治に入って最初に作られた地図は、日本陸軍に1882年明治15年に作成された迅速図になります。これのフランス式と呼ばれるものには彩色され、土地利用も記号ではなく漢字で書かれていますので、非常に見やすい地図です。全行地区は地形的に言うと、東を境川、西を引地川に区切られた台地の先端にあることがわかります。この台地を相模の台地と言います。また中央より東側の部分に相模の台地を割くように白旗川が流れています。この地形的な特色が明治時代以降の全行地区の歴史に関わってくるところです。さて、迅速図から読み取れる土地の利用状況は、台地上の平坦地は畑、白旗川や境川の流域の平坦部は水と書かれていますから湿地ですが、あるいは稲作が行われていたかもしれません。等高線が密で急勾配になっている部分には松とあります。集落のマークが全行と立石と稲荷と大場の持ち瀬にあるのは、前回の番組でお話しした通りです。全行の集落は全行2丁目のバス停付近、立石の集落は立石橋あたりの相模の台地の崖の下、稲荷の集落は藤沢バイパスを引地川沿いに遡った相模の台地の崖の下あたり、ちょうど引地川の対岸に柏山公園があります。大場の持ち瀬の集落は大場神社の周辺にあったことがわかります。で、これが1909年、明治42年の地形図を見ると、台地上の畑のあったところが桑畑に変わったことが大きな変化になります。この時代、藤沢周辺で養蚕や製糸業が盛んであったことと対応します。また1882年の迅速図で水とあったところは田んぼの記号が記されています。
この地図からいろんなことを読み解くことができるんですね。その地図をね、皆さんぜひ本当はお手元に持ってね、お話を伺いたかったところだと思うんですけれども、今のでかなりこう想像イメージがついたと思います。藤沢市ってこう南北に長くていろんな地形がありますけど、全行も結構特色のある地形だったんだな、地形なんだなということが改めてね、こういった話で分かってきます。さあ、今回はですね、その全行地域の開発が本格化しました昭和時代、ご紹介していただきたいなと思うんですが、昭和初期 全業地域にあった出来事、どんなものがあったのか、山田さんご紹介いただけますか。
はい。この時期にあった出来事としては、藤沢カントリークラブの建設が挙げられます。ゴルフ場のあった場所は、相模の大地の橋の境川と白旗川の間になります。今の全業駅西口の住宅街のあたりと、県立スポーツセンターや藤沢商業高等学校、みその女学院などがあるあたりで、かなり広い範囲となります。営業の開始は1932年、昭和7年です。
ゴルフ場があったなんて、もう想像つかないんですけどって気持ちに、ね、あった方たち結構いらっしゃると思うんですけれども、今ご紹介出てきました藤沢カントリークラブができるまでの経緯、ご紹介いただけますでしょうか。はい、
全業の地元の方、全業雑学大学というサークルの皆さんが、この藤沢カントリークラブについて大変詳しく調べて、一冊の本になっております。で、この本を見ますと、ゴルフ場の建設のきっかけは、1923年、大正12年の関東大震災です。当時、藤沢には関東銀行という有力な地元銀行があり、この関東銀行が震災をきっかけに破綻をしてしまいます。で、破綻前に全業の広大な土地を担保に、関東銀行は土地所有者に融資を行っていました。しかし、返済されないまま関東銀行が破綻し、その清算のため担保物件だった全業の広大な土地が処分されることになります。その処分方法として構想されたのがゴルフ場の建設でした。横浜の財界のゴルフ愛好家で組織したフロー会という組織があったんですけれども、そこが18万坪を買収し、そして1930年昭和5年に藤沢ゴルフ株式会社が設立され、そしてゴルフ場が建設されていったわけです。
そういった歴史があったということで、もうポンとじゃあみんなで楽しもうゴルフ場ではなかったわけなんですね。いやなんか今ゴルフ場があったんだっていうのもこうちょっと想像つかないなと思いながら、またその経緯を聞くとちょっと興味深いなって思いました。でその藤沢カントリークラブなんですが、実際にどのようなゴルフコースだったのか、これ分かっているんでしょうか。
はい、やはりあの全業の地元の方が丹念に調査をされて、はい、コースの復元図を作成してくださっています。でこれを見ると先ほどお話ししたように、相模の大地の先端で白旗川に沿った大地の上で町田街道の西側という位置になります。大地の上の畑にあった平らな部分をうまく作って18ホールのゴルフ場を作ったことが読み取れます。さらに立派なクラブハウスもありました。3階建てのスパニッシュ風の瀟洒な建物で、2階のバルコニーには噴水などもありました。クラブハウスは戦後にはグリーンハウスと呼ばれて、現在も県立スポーツセンター内にあります。藤沢カントリークラブで現存する唯一の建物です。予約の上見学することもできるようです。また同じ相模の大地で町田街道の反対側の東側に藤沢メリーゴルフクラブという女性専用のゴルフコースが建設されました。
そうだ、今残っているのがあったなって今思いました。そのグリーンハウス、ね、これ皆さんきっと残っているのもそうですし、もしかしたら県立スポーツセンターに行ったことがある方はね、ちょっと気になる建物かもしれませんね。その藤沢カントリークラブができてからはどういったこう歴史をたどってきたのか、その辺についてもご紹介いただけますか。
藤沢カントリークラブは1932年、昭和7年に営業が開始され、国宮朝明王といった皇族や近衛文麿といった貴族、各国の大使などの要人、政治家や財界の著名人など、そうそうたるメンバーがプレーをしました。この藤沢カントリークラブが営業していた時代の日本は、1937年、昭和12年には日中戦争が始まり、翌年には国家総動員法が施行されるなど、国を挙げて戦争に突き進むようになります。するとゴルフは贅沢な遊びと敵視されるようになりました。日本ゴルフ協会は1940年、昭和15年に自粛を促す通達を加盟クラブに発します。この通達では 空き地を利用して農作物の栽培をするなどが推奨されました。藤沢カントリークラブでもティーのすぐそばまでキャベツ畑が迫っているような、そんな写真が残されています。この通達のあった1940年は全国の有名ゴルフ場が郡に接収されるようになる年です。藤沢カントリークラブも海軍に接収されることになります。1943年、昭和18年10月の19日にお別れ協議会を開催して、その24日に閉鎖されることになりました。そして藤沢カントリークラブの跡地には藤沢海軍航空隊の基地が作られました。
なんかこう時代を感じますしね、まあ、戦争の影響が本当にこれもろにあったんだなっていうこと、あ、だからなくなってしまったんだっていうことと、まあ、これだけの広さのものがじゃあ今でも残されていくっていうのは難しかったんだろうなってこう想像しながらなんですけれども、まあ、それでも、ね、やっぱりこう戦争のこう影響があったという話が出てきたので、その跡地になりましたその藤沢海軍航空隊、これについても詳しくご紹介いただけますか。
はい、藤沢海軍航空隊は無線兵器、例えば戦闘機電話やレーダーといったものの整備員を養成する目的で作られた教育隊です。1944年、昭和19年6月に設けられました。司令部はクラブハウスに置かれました。海軍が藤沢航空隊の用地として接収した土地は、大場の個人のお宅に残された絵図を見ると、藤沢カントリークラブがあった白旗川の東側だけでなく、相模の大地の先端のほぼ全域だったようです。藤沢海軍航空隊がどのような基地だったのかを知る資料はアメリカの国立公文書館に残されています。それは空爆の対象となる施設の調査報告書で、1945年7月、終戦間近です、そこに作成されたものです。これを藤沢市文書館が調査し、その結果を文書館が発行している藤沢市史研究という雑誌の30号に掲載しています。この調査報告書に付属している航空写真を見ると、建物があるのは台地上の3カ所になります。一つは藤沢カントリークラブの土地で、司令部があるグリーンハウスを中心に兵舎や教室、倉庫と思われる建物が100棟以上見られます。2つ目は全寮小学校のあたりで、ここにも建物が見られますが、何が建設されたかは調査報告書にも書かれていません。3つ目は航空機の滑走路です。これは藤沢飛行場と呼ばれています。現在の江原製作所の敷地に含まれます。また塹壕の出入り口が藤沢海軍航空隊の基地内のあちこちにあります。そのうちのいくつかは現在でも見ることができるようです。藤沢市史研究の30号には、航空隊の隊員の方が当時の記録を書いてくださっているんですけれども、その記録には、地下には防空壕が縦横無尽に掘削され、最大で1万人の人員が収容されたと書かれています。そして藤沢海軍航空隊に配属された兵士は、タイで6ヶ月の訓練を終えた後、各地、日本全国に配属されました。そして1945年8月の15日の終戦を迎え、8月の20日には藤沢海軍航空隊は解散となりました。
ありがとうございます。その歴史をたどっていく上で、とてもですね、大切なお話を今日はですね、聞かせていただきました。そしてやっぱり実際に起こったことであり、実際にあったものでありということもですね、私たちやっぱりここに住んでいる以上、こういうものがあった、でなんで亡くなっちゃったかっていう理由も含めてね、やっぱり知っていかなきゃいけないなって思いました。さあ今日はですね、いろんなお話をしていただいている中で、やっぱりゴルフ場があったっていうことと、ね、それが戦争をきっかけにこう亡くなってしまったんだっていうことと、まあ、いろんな人たちが著名人がこの全業に来てたんだっていうことが、ちょっとでゴルフ場を返してですけど、あ、なんかそういった時代があったんだなって、ちょっと不思議な気持ちにもなりました。さあ今月はですね、全業の根弱に迫るをテーマにお届けしています。藤沢市文書館の学芸員でいらっしゃいます、今日は山田さんにお話を伺いました。これからもこういったその資料も含めていろんな発信をしていっていただければと思います。今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。